ご神君、一つ、真にありがたしと思う心、すぐに御影の始めなり。残機の涙にかきくれるとき、初めて起こる感動が発心につながるとき、与えられるのが真にありがたしの心であります。信心とは、このありがたしの心を育ててゆく精進であります。真にありがたし、ありがたしと、ありがたいの心を育てていく、と申しておりますけれども、そのありがたしという心を育てる。どういうことでしょうかね。ありがたしの心を育てる。ありがたいという心。師匠、大坪宗一郎氏がある方におっしゃられた言葉とお聞きいたしましたが、ある方に、まあ師匠がおっしゃられたと、あなたと私と同じ頃に信心を始めたというのか、信心に取り組み出した、まあいわば信心仲間ですね。その信心仲間である私とあなたとのこの、それこそ十何年間経ってからでしょうか、おかげをいただくいただき方がまあ違うというわけですね。異なってきたと、まあいわば師匠からすれば、あなたより私の方がはるかにおかげをいただくようになってきたと、まあその信心にいただくおかげというものでしょうかね。それに差が出てきたというわけです。で、その差はどこから生まれてきたものかと、ある方に問われたことがあると。まあもちろんそのある方はその答えを答えられるはずもありませんけれども、師匠はその答えを、明確な答えを持っておられた。それは、ありがたさの度合いの違いだと。あなたが同じようなことが起こってくる、同じようなおかげをいただく、いただいたときにあなたが一ありがたいと感じていたときに、私はその10倍も100倍もありがたいと感じていたと。そのありがたさの度合いの違いが今日の、なんて言いましょうかね、おかげをいただくその差になってきたのだというようなことをおっしゃえたということですが、また別の、これは昨日いただいておりました、その何と言いますか、研修ですか、その中でも申しておられましたことが、その当時は夏季診療というのが7月に、今も7月ですが、あっていたわけですね。そしてある方がその夏季診療にお参りしてきたと、まあお店をしておられるのですけれども、いや失礼、あれは月例祭でしたか、その月例祭があると、夜の商売をしておられるのですね。で、愛楽教会では夜の月例祭でしたから、その夜のお商売をしておられて、そこのまあママさんであるわけです。ですからまあ看板ママさんというのでしょうか、そのママさんがいるとまた売り上げも一層上がるというわけですが、その方が月例祭にお参りしようとお参りをしてきたと。そしてその月例祭にお参りされた、そしたらそのお店の売り上げというのでしょうかね、お客さんというのでしょうか、その月例祭が終わられてお店に帰られたら、それこそもう満員のお客さんであったと。自分がいないから、まあお店を留守にするから、お客さんがさぞかし 少ないことであろうと思って帰られたら、それがなんと満員のお客さんであったということで、まあ喜ばれたといえば喜ばれたわけですね。さあそのことに関してですが、師匠はおっしゃるに、なるほど、哀楽の月齢祭にお参りしたらお客さんが増える、満員のお客さんがいただけるぞというようにいただくと、これは間違いだとおっしゃっておられましたね。なるほど、その方は哀楽の月齢祭、夜の月齢祭にお参りされた、そしたら自分のいないお店が繁盛しておったというわけです。まあ神様が繁盛させてくださったというわけですけれども、それならば誰でもがそうなのか、誰でもがまあ他のことであったにしても、それこそ火器神業であったにしても、他の月齢祭や五体祭であったにしても、自分のお店のことはさておいて、まずは教会にお参りをさせていただく、そうすればお店の方は神様が繁盛させてくださる、だから教会にお参りしよう、月齢祭にお参りしよう、火器神業に取り組もうといった、そういう単純なことではないよと。どこが違うのか、それはそのママさんですかね、その方のいわゆるお参りをせずにはおれないという切実な心、お店のことはさておいてでも私がいなかったらお客さんは減るだろう、減っても仕方がないというのでしょうかね。お客さんが減ることよりもそれ以上に神様に月齢祭にお参りをさせていただきたいという、そのお参りをさせていただきたい、お客さんが、お店の売り上げが減ることよりも月齢祭にお参りさせていただきたいという、その切実心、その心がまあ天地に通ったというのでしょうか、神様に通って、神様がそれこそママさんがいなくてもお店を繁盛させてくださるようなおかげをくださったということなのだと。ですからそのある方の、いわば月齢祭に何としてでもお参りさせていただきたいというその切実心があってのことなのだと。ですから教祖様の見教えにも、形の真似はできるけれども心の真似ができぬというのが確かあったと思いますね。そこに通じてくるのだと思いますね。そのいわばそうせずにはおれないという切実心、神様のお役に立たずに立たせていただきたい、お参りをせずにはおれない、神様のもとに行かずにはおれない、商売はさておいてでもというような、お客さんが減ってでもという、その切実心が天地に通うのだと。まあ心根というのでしょうかね、そういうもののようですね。これは先ほど申します、師匠がそのありがたさの度合いが違うと言われたのと何か相通ずるものがあるように思いますね。心一つで全てを作ると師匠は教えてくださいますが、その心一つの内容というものでしょうかね、そういうものでもあろうと思いますね。また師匠は願いの信心が最高峰ということをおっしゃっておられますが、願いの信心、さあこれはただただ願うという、いわゆる信心を始めるという頃には牙城牙役の願いを持って始めることの方が多いですね。 自分の私自私欲であったり、我情我欲であったり、わがままな願いであったり、ああしてください、こうしてほしい、ああなってほしいというような、そのいわゆる我情我欲から出るところの自らの願い、それを叶えてもらいたいという願いで願う願いという願いがありますね。こういう願いが最高、師匠が言われる最高法の願いということではないように思いますね。新陳をさせていただいておりますと、ここ一寸動けぬ私である、それこそ橋の上げ下ろしに至るまで何一つとして神様のおかげをいただかなければできない我が身である、師匠が言われる我無力ということがいよいよ分からされるものですけれども、その我無力ということが分からされた後の自分には何もする、それこそ力もない、我無芸無能無才にして真あるのみだと、神様のおかげをいただかなければこの橋一本、それこそこのお話一つできるものではありませんね。ここ一寸動くでも神様のおかげをいただかなければ、神様のお許しをいただかなければできない私であるという、その我無力を実感として悟る、そこからの願いという願いがありますね。あれが欲しいから、これが欲しいからという我情我欲から出るところの願いではない、我無力を悟った後の神様のおかげをいただかねば、ここ一寸動けぬ私だというところから来るところの願い、こういう願いがやはり最高法だというのだと思いますね。まあそればかりの願いでは他にもありますね。例えば願う、神様のお役に立ちたい、神様のお役に立たせていただきたいという願い、私どもがいわゆる無欲というものがありますが、全く願いがない無欲、これはどうしようもありませんね。無欲ではいけませんね。やはり意欲がなければならない。その意欲というものは願いというものでしょうね。その願いもただ我情我欲の願いではない。信心をさせていただき、神様の願いが分からせていただくところから、神様の願い、神様のお役に立ちたい、神様のお役に立たせていただきたい、人が助かることの世界真の平和のお役にでも立たせていただきたいという、そういう神様のお役に立たせていただきたいという願いが私どもの心の中に芽生えてきて、いよいよその願いが強くなる。そしてさらにそこから、その願いが叶うことのためならば、一修行させていただいてもいとわないという、その願い、神様のお役に立ちたい、立たせていただきたい、そのためにはこういう修行もいといませんというような心根がまた生まれてくるものですね。いや、生まれてこなければならない。そのこの願いが成就することのためならば、たとえどのような修行が来ても受けさせていただきます、いといませんというような願いというのでしょうかね。そのためには、それこそどういう修行でも受けさせていただきますという、そのまあ裏地のようにして強い大きな願いがいるということですね。欲がない、願いがない人にはなかなか、そのこの願いが叶うためならば、一修行してでも というようなものが生まれて、なかなか生まれてきませんからね。もうこんなものは嫌だ、あっちに行ってほしいということになってしまいますけれども、その強い大きな願いがあればこそ、一修行させていただこうという心も起きてくるわけですからね。そういう意味において、たとえ修行はいといませんという心根が生まれてくるためにも願いがいるわけですね。ですから願いの信心が最高法だと言われるその願い、それはそれこそ神様のお役に立たせていただきたいという強い願いでもあろうかと思いますね。どうでもそういう神様のお役に立たせていただきたい、人が助かることのためのお役に立たせていただきたいというような大きな願い、まさに神様の願いに生きる私どもと言えるような私どもの大きな願いを持ちたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。